はい、皆さん、1週間ぶりでーす。映画凡人が集いし、ラジオ、その名も、トイラジへようこそ。お相手は私、好きな焼き鳥といえば、皮を塩でいただきます。こたつと、
強いて言えば、つくねのおまけと、
私も皮塩のマリと、
私もつくねのタレのハタと、
ネギマのタンタンです。
はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通常映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けするここで元気出す映画好きなトークバラエティ番組です。イエーイ、
イエーイ
っていうね一回やっぱ盛り上がんないとね、テンションがこうあれですから。10月20日になりました。もうね、暮れです。何を言ってるか分かんない、ラインナップご紹介いたしましょう。まずはですね、ドイフェイバリットシングス、今回は畑さんが行います。何やら漫画についてのね、ことらしいですね。そして暗い映画では、頭脳少年さんからいただきましたキャットファイト、どういう映画なんでしょうか、楽しみです。さあ、それでは参りましょう。第83回ドイラジースタート。秋、
焼き鳥の皮を塩で頼む人の人格を疑っています、河原です。
おー、オープニング終わってから、うん、引きずる話ですよねこれね、はいはい、まあでも河原さんが発端ですからこの話、
うん、オープニングのね、
オープニングの、
うん、俺なの。
いやだって別に焼き鳥の季節とかでも何でもないですから
ね。もともとね、まあ、あの肉地図の山田部長が、うん、何でもかんでも塩で頼むんじゃねえよみたいなことをツイッターで言っていて、で僕もまあそう思ってたんで、かぶせてね、あの焼き鳥を皮で頼むやつの人格を疑いますというツイートをしたんです
け
どね。
いやいや、おかしいよ。僕はもうあの、タレで頼む方が人格、ちょっとね。だからお互い人格否定し始める。よく。
よくないな。
というか、要は、大は小を兼ねる的な意味合いもあり、うん、つまりこう、塩で頼んだものは、上からタレかけてもタレとして楽しめるじゃないですか。
楽しめないよ。しょっぱいでしょ、これ
。いや、しょっぱいかもしれないけど、タレかかっちゃったらもう、塩には戻れませんからね。これ大事ですよ。
いや、だって塩かけたってさ。
いやいや、それはもうしょっぱいの好きな人だってタレ食べるって人
は。はい。
はい、何でしょう。
タレと塩と一本ずつ食べればいいと思います。
あ、平和的解決。
でも店員さんってどっちですかって聞いて、なんか全部それにしちゃうパターンとかありません？塩って言ったらじゃあ塩で、みたいな。
え、そうなの？
森で頼んだ時とか。
あ、森はそうなるのか。
そっかそっか。
うん。多分こっちから言わないと、全部塩か全部タレにされちゃうケースは結構ありますよね。
まあでも、つくねがタレはわかるんですよ。つくねはタレだなって。
タレですよ。
いつも思うんですけど、うん、皮は。
いや、僕も全部タレがいいって言ってるわけじゃないですよ。
皮の話ですよね。
そうそうそう。全部塩がいいとか、素材の味を大事にするとか、
うん、
それ単純に、あの、思考停止してるだけでしょ。
だから、つくねはタレかけますよ、僕ら。そう、マリッペも同意してますけど、今。
皮はタレでしょ？
皮は塩でしょ？皮は塩ですよ。
いや、
だって、脂っこいのに、そこにさらにデロンとしたタレをつけて、なんかすっごいもたりするじゃないですか。
塩でさっぱりしたい。
塩でさっぱりしたい。もうなんか、タレで皮、もう昔好きだったんですよ。
うんうん、
昔は、うちタレしか買わなかったんで、
うんうん、
タレしか食べたことなくて、
うん、
もう塩で食べた時、なんと美味しいんだろうと思って、戻れないです、
ね。昔じゃない、子供じゃない、
もう無理です。
タレタレタレタレ言ってるのは子供の舌だということですか。
つくねはタレは美味しいんですよ。つくねで塩は知らないし美味しいと思うんですけど、別にあのもも肉とかはどっちでもいけるんですけど、皮は脂っこいんでタレかかると胃もたれ起こすんですよね。塩ですね。
いや、皮はタレの方がね、パリッとして美味しいんですよ。ネギマは塩ですよ。ネギマは塩。うん、ネギマは塩、凡人も塩です。
え、あの、
ネギマはタレじゃない、
はい、はい。僕はあんまり焼き鳥とか食べないんであれなんですけど、皮は、
はい、
え、タレの方がパリッとするんですか？
すると思いますよ。
あんま変わんないと思いますけど。
それは何？あの、まあ、要はタレっていうものは焦げやすいからの、
そこ焦がしちゃダメなんだけど、 焦がさないぐらいに炙って、
もうなんかただの想像上なんですけど、うん、塩とかの方がパリッとしそうな雰囲気があるんですけど、そうでもないんですか皆さん。
いや皮は塩でやればパリッとしてるとこと柔らかいふにょっていうとこが共存するわけですよ、
うん、タレは、
うん、タレはですね、もうこれはもうベチャですよ、ベチ
ャ。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
口にぬるぬるめちゃ食べ物じゃないみたいな表現、うん、美味しいけどね、うん、であとネギマはタレですよ、ネギマはタレですよね、
それ、そうです、うん、
ネギマは別にそんなカッコたることありはないですけど、
ネギがね、ネギにタレの味がつくのがいい、
ほらほらほら、
はい、
あの、
あのネギは塩の方がネギ本来の甘みとか出るんじゃないですか。
そうそうそう。だからそのバーベキュー的なねことでしょ、うん、じゃないんですよ、ネギマは。ネギマはしんなりタレで、ふにゃってなったところがうめえんですよ。かも、この焼き鳥、ネギクッション、焼き鳥のとこのこのネギのこの柔らかいところがね、タレでうま
くなる。ネギマにおいて、あのクッション要素はむしろ鳥の方ですからね。
まあまあ、その視点の差ですよね。で、これはだからお互いにちゃんと思考した結果、たどり着いたことなので、これ思考停止だというのはちょっと取り下げていただきたい。
ああ、なるほど。それは言い過ぎだと。
あと、あの、ネギマのネギって結構ネギ感ちゃんと残るんで、だからタレがあってもいいなっていうとこなんですよね。タレに消されるわけじゃないっていう。だからちゃんとマッチして、ネギの甘さも引き出るような感じになって美味しいなっていうのが個人的見解ですね。
ほうほうほう、
皮
は
ね、
皮はそうはいかない、
皮はねちょっともうあの侵食されちゃう
タレタレタレタレタレタレ
侵食されすぎちゃうから、
お
全部がタレになっちゃう。
いや、わかりました。じゃあ皮はタレの方が美味しいっていうことを今度皆さんにやりますか。本当の皮を見せてあげますよ。
焼き鳥の皮をもしかしたら本当の焼き鳥の皮食べてない可能性はありますもんね。
あるよね、食で本当に美味しいものを食べてないからそれ全部を否定するのはおかしい問題あるもんね。
あるね。
本当のやつを食べたらそこで開花して本当のうまさを知るということはあると、
うんうんうん、
一番強い動物はなんだ問題に結構近いな、俺は気がするんですけど、そう、一番同士を比べるんじゃなくて、無難なとこでも塩だったら攻められるよねっていうところも安心感としてあるよね。
あのタレだとお店によってあんまり好きじゃないタレがあるんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、コーティングが強い感じのタレみたいな、なんていうの、固まっちゃうに近い感じとか、なんかトロッとしてる系とか、ちょっといろいろあると思うんです、うん、で多分そこって好みがあって、
うん、
当たり外れがあるんですけど、塩だと塩で安定してるんです。ちゃんと考えて想定したものが割と返ってきやすい。
ブレが少ないと
安心。ちゃんと焼いてさえあれば美味しいから。
だから塩だとクソまずいはなくて、美味しい塩の段階はあるかもしれない
です。そうそうそうそう。
でタレだと店によって個性が変わるから、うん、合う合わないでこれもう全部食べれないやつなのかもしれないってこと？
そういうことですよ。
皆さんお酒飲まないでしょ。
あ、私飲みます飲みます飲みます。
いつになくノリノリのねマリッペがちょっと
食べるの好きですから、食欲の秋ですから。
もうこれはもうキノコタケノコ戦争みたいな。
ああ似てる、
うん。不毛さがあります
、ね。不毛さある、
うん。塩タレ戦争ね。
塩タレ戦争。
塩タレ戦争。
正直私はどっちも美味しいとは認めてますよ。
いやもうこの言い方が不毛だもん、なんか
塩の皮がおかしいって言われるのが納得いかないなって。
確かにね、
そうだって私そんなこと言ってないもん。
私たちそうですよ、そちら側を指定してないですよ。タレ派の人格なんて、
はいはい、
ちゃんと人格者だと思ってます。
だからこちらは多様性を受け入れていますよと、はいはい、
ちょっと最初あのね、はい、喧嘩を買う形でね、そちらの人格を疑いますみたいなこと言いましたけど、はい、本当は疑ってないですよ、
はいはい、ちょっと乗っかっちゃっただけで
乗っかっちゃっただけですいませんね。ちょっと、
はいはいはい、
ガールさんは人格者です、
はいはい、だってまずネギマはタレでオッケーって言ってる派ですから、は
い
は
い、そうですよ、ちゃんと思考した結果ですよ、
うん
はいはい、でもちょっとこれは譲れないです
これはあの美味しい皮タレを、
ね、
あのガワラさんが用意してくれるっていうのを期待するっていう美味しい企画
で、うん、僕らもだから逆ですよね美味しい塩をガワラさんに分かっていただく必要はこれはありますよ、
ね、はい、
そうだね、
ということになりますよね、うん、だつまりは不毛なそういうイコールこれがキャットファイトってことですよね。
ああ、なるほど。ある意味の
今回扱うくらい以外の映画何でしたっけ？キャットファイト。
キャットファイト。
というね、うん、これです。これを皆さんで後ほどね、うん、語っていこうという。
うん、
ええー。 こういうね、こういう論争が生まれる可能性があるというところも、多様性の時代に、僕らこういう無駄な話もしていこう無駄というね、やつの人権を。
で、無駄を大事ってこの前ね、南極料理人でやったんで。そうですよ、南
極料理人で。無駄なことこそが大事だと。無駄なこと。映画凡人が集いしラジオつってね、オープニングわーって始まってね、映画の話一切してないですから、ここ今までね。うんうん、まあ、無駄ですよ。
焼き鳥の話。
はい。
はい。
でもね、結局ね、個人的に言うとですね、鶏皮は苦手なんて食べれません。
うん。
それも、それで。
それも許す。それで、うん。そういう人もいる。
うん。うん。もしかしたらいいやつは食べれるかもしれない。
そうだよ。今まで実はおまけさん食べてきたのは、まずい粘土みたいな、ゴムみたいなの食べてきたから、
やめなさい。
嫌いなイメージが。
カリカリだとね、食べれるかな、
うん。でも普通に買ってきた肉とかの皮とか普通にカリカリに焼いて塩つけるだけでも美味しい。
ドイ、ラ、ジ。
ドイ、フェイバリットシングス
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてゴリ押ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者ははたさんでございます。はたさん、今回ゴリ押ししてくれるのは何でしょう。
はい、少女漫画界の手塚治虫と言われる萩尾元先生作品の中からちょっと作品数多すぎるので、うん、SF 作品を3つご紹介させていただきたいと思います。すごい有名といえば有名な方でして、うんうん、デビューがですね1969年です。で現在も連載を持っていらっしゃる、
すごい
長くやってらっしゃる大先生なんですけれども、うん、私多分漫画家になったきっかけがこの方の作品なんですね。
すごい、
はい、その小学校ぐらいの時はなんとなく漫画家になりたいなっていう気持ちはあったんですけど、高校から大学までの間とかずっと絵とか描いてなかったんですね、うん、なんかもうそういう気持ちがもう多分なくなってたというか、物を作りたいっていう気持ちだけあったので大学で映画の脚本の勉強はしてたんですけど、ちょっと漫画から離れてた時に友達の家に萩尾先生の作品がいっぱい並んでて、でその中で、半神っていう半分、うんうんうん、半分の半に神っていう作品があって、これ16ページの読み切りなんです。
マジで？
短
っ。ものすごかったんです、本当に。これがで読んだ時にあまりに衝撃を受けて、はい、で読んだ後にすごいなと思ってページ数を確認したら16ページしかなくて、16ページでこんなことできるんだっていうすごい衝撃作品で、本当にこれは皆さんに読んでいただきたいんですけれども、うん、内容で言うと、腰の部分でつながってる双子の女の子の話なんですけど、
シャムソーセージってことですか。
あ、そうですね、そういうこの話で、片一方の子がものすごい可愛い天使みたいな綺麗なキラキラした子で、はい、もう片一方の子がちょっと肌とか干からびてる感じの、うん、こうひどい人からキュウリって言われる感じの子なんですけど、うん、それの理由がキラキラしてる子の方の内臓があんまり働いてなくて、でそのキュウリって呼ばれてるこの内臓で2人分を動かしてるので、その子にあんまり栄養がいかないっていう。あ、で綺麗な子の方はもうそういう影響もあってか、ちょっとこう知能的発育が遅れてるというか、うん、だからこうニコニコしててキラキラしてて天使みたいねってみんなから言われてるっていう作品なんですけど、で最終的に手術して切り離さないと、もう成長していくに従って内臓がフル回転してももう持たなくなってる。うん、で結局そのキュウリって呼ばれてる子の方がなくなってしまうと、結局もう片一方の子もなくなってしまうので、切り離して綺麗な子はなくなってしまうけれども、もう片一方の子は生きていきましょうっていう手術をするっていう話なんですけど、で漫画ってこんなことできるのかと思って、急にそこから漫画を描き始めるっていう、
もう直接的な原因ですね。
いや本当に本当にもうその衝撃はすごい今でも覚えてるんですけど、でその頃の少女漫画の新人賞系ですね、うん、がほぼ16ページの読み切り作品を募集するやつが多かったんですね。今は知らないんですけど、うん、 だからその16ページのその萩尾先生の短編の読み切りをものすごいいろいろ読んで、すっごい研究した覚えがあります。
これを何、今日ただで聞けるんですか？
いや、まあ私があの言ったことで皆さん本を買っていただければありがたいんですけど、
短編だとあれだよね、あの漫画だとイグアナの娘も萩尾先生 で、ね、あれも短編なんだよね。なんかドラマとかで長いやつやってたりしてたんだけど、うん、もうちょっとページ数が多いと思うけど、う
ん、と長期連載作品がそんないないんですね、うん、だから作品数がものすごい多くて、うん、読み切りもものすごい多いのに、よくある30ページ読み切りとかの構成をなんかこう超えてるというか、あ、こんなやり方あるんだみたいな作品をたくさん書いていらっしゃって、ちょっとその中から SF 作品だけを取り出してご紹介しようと思います、
はい、ということで萩尾元のおすすめ SF 作品その1。
はい、その1は11人いるです。非常に有名な作品ですね。11人いるの後にびっくりマークがつきます、うん、11人いるは1975年から連載が始まった作品なんですけど、まあ一冊で収まる、もう読み切りで読めるやつで、あのスタートレックかみたいな作品なんですね、うんうんうん、そのいろんな惑星からいろんな人種の人がいっぺんに集まって試験を受けるっていう作品なんですけど、うん、宇宙大学っていうのがありまして、うん、そこの入試試験の最終テストを受けるっていう、その試験は宇宙船にそれぞれ受験生の最終テストに受かった人たちが乗せられて、で外部とのコンタクトを断たれた状態で何日間生き残れっていう試験なんですね、うん、でその中の、そのいっぱいあるいろんな宇宙船の中の一つが舞台になってるんですけど、でその船員が10人っていうはずの宇宙船なんですけど、一、うん、回こう集まって、じゃあみんなちょっと自己紹介しようかってなったら、あれ11人いるぞってなるっていう、うん、でそれで結局その11人目は誰なんだっていうのが不安要素になって試験を進めて、でも何かトラブルが起きても試験やめたい、もうダメだ、命が危険だってなったら押すボタンがあるんですけど、うん、それを押すと試験自体が終わってみんな不合格になっちゃうんですね、うん、だからみんな不合格にはなりたくないんです、うん、もうどうしても大学に行きたいっていう、うん、結構惑星の命運を背負ってる人とかも結構いまして、だからどうしてもその試験を続けたいっていう気持ちがみんなあるので、スクランブルのそのスイッチを押さずに11人目が誰かは分からないけど頑張ってこれを乗り越えていこうって目指すっていう話なんですけど、もうこれだけでものすごい複雑な話なんですけど、それをものすごい普通に読ませてくれる、うん、普通一人一人自己紹介とかしていくシーンとかってだるいじゃないですか、うん、悪い映画の見本みたいな、はいはい、何人も最初登場人物出てきて俺はなんとかなんとかなんとかだとかって言っていくみたいな、
だるいみたいなね、
をこの漫画やるんですけど、それはその11人いる中で誰が11人目かっていうのを最初に分かるんじゃないかっていう男の子がいるんですね、うん、それ主人公のタダっていう男の子なんですけど、うん、その子直感力っていうちょっと超能力みたいな能力を持ってて、うん、嘘ついてたら分かるっていうんですね。だから一人一人名前とどこの惑星から来たかっていうのを一人一人言ってってくれって言って、でその子が手を握るから、で嘘をついてたらその場で分かるって言うんですけど、誰も嘘をついてないということが分かるっていうのが最初のシーン で、うん、でそこで一周全員一応顔と名前と惑星とっていうのが分かるシーンがあるんですけど、そこでいろんな人種がいるっていうのが分かって、でこれ両性具有の人とかもいるんですね、なんかその惑星は全員両性具有で生まれてきて、20歳かな何歳になった時に男か女かに分かれるんですよ、うん、で1年間だけ夏と冬を過ごしたら死ぬっていう、
虫みたいな
そうです、うん、でその両性具有の人は男女別れる時に別れずに、うん、そのままの状態で生きていく人っていうのがすごい、皮膚とかが硬くてものすごい強いので、1年過ごして亡くなる人たちではなくて生き続ける、大体みんなそういう人は僧になるっていうんですけど、お坊さんに、うん、なるっていうキャラが1人いたりとかですね、その惑星ごとのなんていうか種類とかそういうのがすごすぎて、でみんなそれを会話で自然にするんですよ。ちょっとそれは素晴らしくてですね、ちょっとほとんど映画みたいな感じ本当によくできたスタートレックみたいな感じの作品で、これ発表当時もかなり話題になったそうです。そういう少女漫画界の中でこんな SF 作品なかったみたいな。この中でちょっと一番好きな人がガンガっていう男の人がいるんですけど、この人が一回事故で すごい怪我をしてしまって、でちょっと手術しようってなるんですね。手術して命を助けようってなると血が緑色だっていうことが分かって、もう死ぬような大怪我だったのに丈夫だなって言ってたら、その人が結局その普通の人間ではなくて、なんか実験体だったんですね。その惑星でサイボーグになった実験体の1号みたいな人で、でその人の惑星がなんか星全体を覆ってる風土病があって、それから逃れることができずに全員が30歳前後で死んでいくっていう惑星なんですね、なので自分がそのサイボーグの実験の一番最初の人間になって、サイボーグになったことで生きながらえて、成功すれば他の惑星の他の人たちにもこれが培養できるからっていうことで生きてる人なんですね。でその人がそのなんでそういう体なんだっていう話をするシーンで、私なんか知らないですけど、ここ読むと毎回泣いちゃうんですよ。なんか言葉が綺麗なのかな、なんかすごい美しい話で、でもそれを全然大げさに書かないんですよ。ものすごいちっちゃいコマで淡々と喋ってる、こう余計グッとくるというか、そういう表現が多分私個人的に非常に好きなんですけど、こう大ゴマで、私たちはみたいな、30歳前後で死んでいくとかってやれると、表現方というか、
そうですよね、
こっちが想像する幅がなくなってしまって、いつもちょっと胃もたれすんなっていう感じになりがちなんですけど、そういうのすごい非常に淡々と描かれるので、だからこの人たちにとっては日常なんだなっていうのが分かるんですね、と。それがまたなんかこう想像してしまってグッとくるっていうのが、
これは読み直さないといけませんね。
いやー、まあ、これはぜひ本当におすすめです。映画好きな方にも本当におすすめしたい作品になっております。
もう早速マリッペがこうキラキラした目で
ありがたい、はい、うまい人って線が少ないというかすっきりしてるっていうのが本当に分かる絵描いてますよね。
畑さんがこうなんか原体験でもう熱量が全然違いますから、これすごいですね。ということで、萩尾元のおすすめ SF 作品その2。
はい、その2はマージナルです。
マージナル。
マージナル、半身も。
知らない作品ですね。
マージナルは連載作品で、で、私はちょっとちっちゃい文庫版で持ってるんですけど、文庫版で3冊ですね。舞台は地球なんですけど、もう荒廃してる地球が舞台になってまして、だからちょっと文明とかが今よりは退化してる状態なんですね、すごい砂漠地帯に住む中央アジアというか、ちょっとこう布を羽織るみたいな感じの雰囲気の
砂漠とかそういうとこに、
そうですね、乾いた地帯に住んでいる人たちっていうのがいる場所が舞台になってるんですけど、これが実はものすごい科学力が発達した他の惑星の人たちが裏で支配してるというか、ちゃんと惑星が成り立つように調整してるっていうのが舞台になってまして、あまりにこう病原体とかが流行ったりとかがすごくて、人が住める場所ではなくなっているのを、その人たちが地下の方に科学施設を作ってて回してるんですけど、地球に住んでるその布とか羽織って生きてる人たちはそれを一切知らないっていうやつなんですね。でこの地球男の人しかいないんです。で、女性がいないっていう世界でして、でマザって呼ばれてる女性が一人だけいて、まあ、その神様みたいな扱いを受けてるんですけど、その人がこう年に1回とか周期いろいろあるんですけど、子供をどこかに授けてくれるんですね。それがこう全体的な宗教めいた感じの雰囲気になってるんですけど、第1話のオープニングがそのマザが暗殺されるっていう、
ちょっと大丈夫ですか、話終わっちゃいません。
でこれがこのあの人がいなくなったら子供がいなくなる、でも男しかいないから
もうテモロワールドですよ、
そう、もう死んでいくしかないっていうんですけど、あの人を殺さなきゃいけないんじゃないかとか、こういろいろ問題視してる人たちが暗殺をするっていうのがまず事件として起こるんですけど、その首謀者の中の一人が主人公の一人になってます。
首謀者側
の、そうなんです、実はその首謀者側のその砂漠地帯に住んでる人とその人が出会う一人の少年みたいな子がいるんですけど、すっごい綺麗な女の子みたいな少年がいるんですけど、その子はどっから来たかわからないと、記憶がないみたいなこと出会って、ちょっと性交渉を持つんですね、その男の子とその暗殺側の人が。そしたら性交渉を持った直後にその綺麗な子の体が女に変わってるってことに気がつくっていう、でその子が子供を産んであげるよって言い出すっていう、でこの子は何なんだっていうのをだんだん謎を解明していくんですけど、 地球側の話と科学が進んだ惑星の話が2つ並列して進んでるんですけど、うん、その科学が発達してる方のとあるマッドサイエンティストみたいな方が幸福な子供を作るっていうことで作ってるっていう話が途中挟み込まれるんですけど、うん、そのサイエンティストの方はその両親のいろいろいざこざでものすごいトラウマを抱えてて、うんうん、夜寝てると叫んで起きたりとかがあまりに頻発しててだんだんちょっと頭がわーってなっちゃう人なんですけど、恐怖っていうのがどこから来るのかってずっと考えてるんですね。自分がずっとあまりにトラウマを抱えてるの で、うん、で恐怖は細胞の虫の頃とか、まあ、原始の頃に植え付けられたものが今でも残ってるんだって言ってて、
はいはいはい、
そんなに人間っていうものが成長して科学が発達してるのに恐怖を取り除けないのはなんでだっていうことで、そういうのがない幸福な子供を作るんだっていう実験をしてる方がいて、その人たちの話が結局その地球を裏でコントロールしてるその惑星側の長官の人がいるんですけど、
うん、
その人たちの話に絡んでいくっていうのがちょっと一緒に進んでるストーリーでありまして、で最終的にいろんな話が進んでその長官の人に全部つながっていくんですね話が。まあいろいろそういうすっごい複雑なドラマを最終的に終わった時に、あ、なんかすっごいものを読んだなっていう、なんかもうぼーっとしちゃうんですね、
うん、
その世界が本当にあるような、なんか錯覚しちゃうんですね、本当にこの世界は本当にあるんだなって思うぐらいシステム的にもちゃんとしてるんですね、
うん、
その世界観というか、私はその長官の人がものすごい好きなので、
うん、
その人のラストシーンとかも素晴らしいんですけど、読んでいただきたいなはい、はい、と思います。はい、
まあ、3巻だから意外とね、なんか壮大そうだけど読む分には
そうです
ね、ちょうどよく見れる。
ここ読みやすそうに書いてあるから、うん、あっという間に読めそうな、
はい、ほぼ会話劇が多いので、うん、萩尾先生の作品は吹き出しが細かいんですよ、位置とか場所とかが、うんうんうん、私それにかなり感化されてるんですけど、
うん、
その吹き出しってよくある大きい吹き出しが2つ3つとか、はいはいはいはい、大きくポンポンって書かれる方もいるんですけど、うん、萩尾先生ものすごい細かいんですね、一文字だけの吹き出しとかがいっぱいあったりとかするんですけど、うん、私も結構そういうのをしたい派なんですけど、なんでそうするかっていうと読むタイミングをコントロールしたいんですよ、
うんうんうん、
この一文字と次の文章の間に一呼吸入れてほしいんですね、自分の頭の中でその人が喋ってるスピードとか、あとまあ濁点もそうなんですけど、
はいはいはい、
このあって言ってるあの次の言葉の間に一呼吸置いてほしいから吹き出しを分けたりちょっとあの遠くに置いたりとか、うん、そういうコントロールを自分の中でしたいなっていつも思うんですけど、
確かに目が映るまでの時間でありますもん、
そうなんですよ、
なるほど、
だから一文でバーって書いちゃうとやっぱバーって読んでしまうんですけど、その一つ一つの呼吸のタイミングとかを測りたいんですね自分で、
はいはいはい、
そうなるとものすごい細かく吹き出しを分けたり位置を考えたりしなくちゃいけないんですけど、うんうん、それがものすごい巧みなのですっごい勉強になりました、
うん、はいはいはい、はい、吹き出しの話とかはねさすがに、
はい、
やってる人
やってる人じゃないと分かんない話ですからなるほどとですね、
はい、
萩尾元のおすすめ作品3つ目、
はい、3つ目は X プラス Y です。
おお、
はい、これちょっと題名が面白いんですけど、本当に X 足す Y って書いてあるだけの題名なんですけど、
う
ん、
これがおすすめ的なことですか。
あ、そうです、本当にその通りです、遺伝子の X と Y の話の X プラス Y っていう題名なんですけど、うん、これが一角獣シリーズっていうのがありまして、
はい、
全部で3部あるんですけど、うんうん、そのシリーズの3作品目が X プラス Y、 一角獣種っていう遺伝子操作とかされた特別な人種がありまして、これが宇宙航行用に開発されたわざと作られた人種なんですね、
うんうん、
で盛り上がった頭部とそこに生える赤いたてがみに似た髪をみんな持ってるので一角獣種って呼ばれてるんですけど、この人たち開発されたはいいんですけど非常にいろいろ難点がありまして、こう感情表現が乏しかったり動きが鈍かったり赤外線を見れたりとかそういう宇宙航行用の能力をものすごい持ってるんですけど、ものすごいストレスに弱くてすぐ胃を壊しちゃってご飯食べられなくなっちゃうんですよ。でもそれを分からずに気真面目に仕事を続けてコロコロ餓死してしまったという問題があって、結局その開発自体が止まっちゃったんですね。現代ではこうたまに覚醒遺伝で出てしまう人がいるっていう世界の話、X プラス Y はその一角獣種の男の子 がいるんですけど、ちょっと大きめの宇宙開発系のこう実験をしてる人たちが集まってやる発表会みたいなのを代表に選ばれたので、火星に行く前にちょっと一回体調を見ましょうねって言って病院で調べたら、男の子だったはずなのに子宮があったりとか、うん、こう内臓的に女性になってるっていうのが分かるっていうところから始まるんですけど、その子が一角重視の子なんですね、
うん、
でもその感情が乏しかったりとかしちゃうので、子宮を取り出して培養してもう一回体に戻して女の子になっていく準備とかしてもいいしってこう先生とかは言うんですけど、いや、いらないから取り外してくれって言って、うん、自分はもう男として生きるからそれでいいんですっていう子が主人公なんですけど、一角重視のシリーズは全部ラブストーリーで、
うんうんうん、
で1個前の4分の4の主人公の男の子が成長した状態っていうのがその X プラス Y に出てくるもう一人の火星で出会う男の子なんですけど、うんうん、この子自身はちょっとその子も昔そういう実験体みたいなやつの影響で超能力があるっていう子で、うんうんうん、まあ、その超能力がある子たちを集めて学校みたいなところがあって、そこにいた子なんですけど、片目がなんだろう、キラキラ光る不思議な目をしてるっていう子 でその子はちょっと能力をあまりにコントロールできないので、で前作でそのコントロールが効かなくなっちゃって事件を起こしてしまって、で火星に飛ばされたっていう、で火星で出会うんですけど、でここで2人が恋愛していくっていう話なんですけど、なんかこう不思議な恋愛の話で、一角重視の子はあんまり感情が見えないので、好きだって告白されても婚約者いるからって断られたりするんですけど、その婚約者も別に好きなわけではないんですよ、うん、結局感情があるのかないのかっていう話、
うん、
こうなっていく、
う
ん、これがこの X プラス Y っていう題名の通りに、その子自身が男になったり女になったり、そのすごい複雑な話をものすごいしてるんですけど、基本がラブストーリーなので、こうラブストーリードタバタが一番こう縦軸にはあるんですね。で森っていう子がものすごいドタバタ系の子で、もう自分の感情にかなり振り回されるんですよ。好きって思っちゃうとコントロールが効かない超能力が出ちゃったりとかしちゃう子なので、その点ですごい読みやすい作品だなと思って、ちょっとおすすめに入れてるんですね。
その前作を読んでなくても、
ああ前作は読んだ方が、
読んだ方がいい、4分の4は行った方がいい、
まあ、前作も読み切りなんでパパって読めちゃうので、うこれがすごい先進的というかすごいなって思うのは、男とか女とか全く関係がないんですね。性別がコロコロ変わるのもあるんですけど、男と男が恋愛 していいのかとかそういう点は一切ないんですよ。この世界は誰も男同士だからとか女同士だからっていう点を問題にはしないっていう、これを80年代とかに書かれてるのがすごいなと思って、まあ、今もボーイズラブとかいろいろジャンルとしては種類はありますけど、そういうのは完全に飛び越えたところで普通にやってるので、それがもうすごい、別に
禁断のとかではないってことですもんね。
もう全然違います、
普通ですってことですね。
全然違います。だから森がその好きになった相手が少年だっていうこと自体も特に問題はないんですね。そこはこうみんな普通に少女漫画として読める点だなと思います。
でも多分なんか全体的にね聞いてると、やっぱハード SF 傾向みたいなのがあるから、うん、本当好きなことなんだろうね多分ね。
いや好きなことなんですけど、うん、確かなんかレイ・ブラッドベリーかの傑作選って漫画にしてるやつもありますからね、はい、そもそもが。
なるほどね。
だから最初からもともとそういうところは好きというか、
うんうん
はい、なるほど。非常にこう映画的でもあり、うん、まあ3作品ね、全部ね、ジェンダー関連というか、感じもするし、
うん、
あと惑星っていうものがね、
うん、
割と性のメタファー感、俺結構あるなと思ったので、うん、大きな乱視的なイメージとしてもなんか俺見れるなっていう気がしたんで、うん、なんか通底するものが前作にありそうだなと思いましたね。うん、ということで、
うん、
田さん、
はい、
映画に結論付けるお話、お願いします。
はい。ですね、萩尾先生がムービープラスっていう、番組に出られて自分の好きな映画をこう言っていくっていう回がありまして、はい、そこで挙げられてるのが、2001年宇宙の旅とか、
はいはいはい、
惑星ソラリス、うん、ブレードランナー、
はいはいはい、
バックトゥーザフューチャ
ー
とか、そういうやっぱ SF 作品が非常に多かったんですね、うんうん、それにもちょっとああやっぱそうなんだなって思った部分もありまして、だから映画を見ることによって違う仕事にも非常に役に立つことが、
そりゃそうですよ、
多分たくさんあるっていう面もあり、あと私は映画を見る点でカメラワークとかものすごい気にするのは、
うん、
小回りに応用できるっていう点もあって、うん、あとタイミングの取り方ですね、ここで黒挟んで一旦置いてこっち見せるとか、そういうそのタイミングの取り方とかも非常に映画で好きなので、それも勉強になるので、 皆さん映画を見ましょうっていう感じで、いい映画をいっぱい見ましょうっていう。
なるほど、映画をたくさん見て第二の萩尾元ね目指す、これもいいことですよね、
はい、
よくわかんないということで畑さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、じゃあ次のコーナーいきましょう。
トイラジ
クラレ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回メールいただきましたのがラジオネーム頭脳少年さんから、キャットファイトです。こちらお願いします。
2016年アメリカ映画、ベロニカとアシュリーは大学時代に犬猿の仲だったが、ベロニカの旦那が主催したパーティーでばったり再会する。徐々に過去の規律が蘇り、酔った勢いで殴り合いの喧嘩に発展する二人だが、といった物語です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ頭脳少年さん、申し訳ございません、僕の肌には合いませんでした。おまけさん、
ちょっとなんかやっぱ個人的にどう捉えていいかよく分かんない映画でしたね。
うん、え、畑さん、
なんとも言えない運動会を見てるみたいな。
はい、ただ、
女性同士の殴り合いはあんま見たくないなって思いました。
マリペ、
なんか色が印象的な映画だなって思いました。
はい、ということで監督オヌール・トゥケルさん、この方、まあ、3作品ぐらいしか撮ってないんですかね。僕ちょっとまだ全く見たことないなっていう感じですね、主演はですねサンドラ・オーとアン・ヘッシュ、まあ、この方どちらもねドラマの方がね多分精力的に出られてて、でサンドラ・オーは、まあ、最近はなんかいろんなね映画にもたまに見るなみたいな、本当あの北斗晶の方ですよね。ということで、こちらですね、紹介してくださった頭脳少年さんからメールをいただいておりますので紹介させていただこうと思います。ドイラジメンバーの皆さんこんにちは。
ドイ
ラ
ジは
押すな。
今回はキャットファイトを採用していただきありがとうございます。僕がこの作品を好きな理由は主に3つあります。1つ目は劇中の戦闘シーンが女性同士の殴り合いでありながら壮絶で、関わる音楽の効果もあり見ていて爽快感を感じて楽しいからです。2つ目は人の価値観の変化を風刺を交えて描いていて面白いからです。3つ目は犬猿の中の二人が和解という綺麗なラストで終わるのではなく、コメディーらしく最後まで殴り合って終わるのが大好きだからです。ということで3つのポイントを挙げてね、こう好きなところを教えていただきました。ありがとうございます。確かにね、女性同士がこうやってね本気でというか、まあ、相手マジでそれ死んじゃうだろうみたいな、
ちょっと
ぐちゃぐちゃになりながら戦うってなかなかないですもん ね。
見たことないですよね、それね。
本当にまあ死んじゃうレベルのね、なんかあのマウンティングからのガンガンガンとかね、あと中盤戦かとかだと、はい、あのハンマーとか、あのスパナかとかでや、あれはもう一発で行く人は行くなみたいな、とか、まあ、そういう過激さが今までにない感じなのかね、その、
そうだね、
バイオレンス描写として、
あのなんか容赦ないというかね。
でもまあ2人ともその昏睡に陥ってしまう原因は自分で作ってるから、まあギリギリ、
そうだね、なんかその
ギリギリなのか
ギリギリなのかなって分かんないけど、そこまでは相手はやってはないっていう感じにはしているという
感じですよね。でもあとね、まあ風刺の部分もね、まあ確かにねあったなっていう、
まあ戦争の話を交えながらみたいな。
で、あと3つ目はね、まあ、確かにこうラストがね和解エンドではないっていうところがね、ちょっとこう新鮮というかね、そういうところありましたよね、
あんま見たことないかな、
でもここ和解エンドだと確かにもやつく感じはあったかなっていう、それまで見た
まあね、タイトルはキャットファイトですからね、そのまま
そうだね、だから、まあ、タイトルのことを思い描きながら見た方がいいのかもしれないな、常に。い
や、そうだね、
要はまあキャットファイトなんだと、ずっとキャットファイトなんだと、いうことで見た方がいいのかもしれないなとはちょっと思いましたかね。
あのビデオカメラ再起動してました、ね、
あ、あ再起動が全てを直す、
そうだよ、
あ、
そんなコンピューターみたいに自分でね再起動します
そうね、あの AI 入ってる
AI 入ってる、ね、だいぶ優秀な、 だからやっぱバックアップは大事っていうメッセージ。
そうね。
うん、この映画が伝えたい一番のメッセージはバックアップ大事だよ。
そうですね。それは間違い
ない。ことなんだろうなと僕はね思いました。
あれ普通に息子の映像なのって出した時ちょっと若いっぽい雰囲気でしたけど、ね、普通に見ながら出していいのそれ出していいのって言いながら見てましたね。
そこ置いちゃっていい
の。それ振りじゃねえな振りじゃねえのって。振りじゃ。
まあまあ振りですね。
振りですね。うん。
頭脳少年さんがね、うん、あの感じたすごいこう好きなポイントっていうのもね、うん、まあその通りだなとは思いますけれどもね、うん、もう結構真逆に捉えてしまったところは
それぞれ、ね、
それぞれの部分であるなというふうにちょっと僕は感じてしまったなっていう、うん、まあこれあくまでね個人の感想の話ですからね、うん、ちょっとご容赦いただきたいところですけど、まあ風刺コメディっぽいじゃないですか、
うんうんうん、
だからこれ見た時にドイラジでねあの以前山岡さんからいただいて扱ったね、うん、26世紀青年っていうのを思い出したんですけど、この映画がね描いてることって風刺なんですかねっていう、これ風刺になってますか何かのっていうふうにちょっと僕思うんですけど、
うそうね、なんかその辺がよく分かりづらいよね、まあ、そういう個人の小さいものも大きな戦争もこうしょうもないことから始まったりしょうもないことだったりするかもなってことなのかとかって思うけど、あんまりそういうことを描いてない気はするから、
僕ちょっとね
そう
この風刺コメディっぽくなってるっていうところはあまりよろしくないとこなんじゃないかなと、
なんかノイズになってる気もする。
そうなんですよ、あ
のこのこれをストレートにコメディ的に楽しもうとすることに対する引っかかりが変にありすぎて、なんかノイズになっちゃうかなとは思って、
要は何かの否定と何かの肯定、その芯が通ってるのが俺風刺だと思うんですね、やっぱり、うんうんうんうん、最初に提示されてた、例えばこの作品で言えば、あの、テレビ番組がやってますね。
うん、
で、司会者が、ちょっとね、スタンドアップコメディみたいな感じで、うんうん、あの、茶化しながら、今のね、まあ、政治的なね、お話をすると。うん、で、その後、まあ、それをね、ごまかすかのように、うん、まあ、おならマシンという、うん、なんかまあ、おならをするギャグをやる人というのを呼んで、うんうん、国民を煙に巻いてるっていう、うん、その、メディア全体のね、メタファーみたいな部分もあると思うんですけど、うんうん、目先の笑いでごまかされて本質にお前ら気づけてないじゃんっていうのをバカにするっていう姿勢だったらあるんですけど、うん、その人たちを最終的にね善良側というか、うん、詰め返されてる側でこう描いちゃうっていうのは何を皮肉りたいのかっていうことが不明確だなって、うんうんうん、主人公のキャットファイトする女子たちも、かたや、ね、商業主義的な戦争ビジネスにして、まあ、儲かるっていう、うんうんうん、まあ、戦争側の人ですよ、
うん、
それと真っ向から立ち向かうアート側の人ですよね、うん、芸術至上主義的な人間、うん、まあ、これを対立構造にさせたは、うん、いいけど、
まあね、
うん、どっちにも決着をつけず、だってこの作品が映画という芸術メディアなわけですよ、
うん、
僕はこれでキャットファイトをさせてるっていうことが本当に意味わかんなくて、
うんうん、
芸術勝たせないんですねこれね、
うん、
キャットファイトで煙に巻くって感じですかね。なんか見ててキャットファイト始まったらもう今までのやつがってなっちゃう感じが、
うん、そう、ね、そう、うん、要は煙に巻かれてるそれが正しいみたいになっちゃうっていうか、それってさおならマシーンでブワ ーってなってるやつらでいいじゃんお前らみたいなことになっちゃうもんね。それの肯定になりません？
まあやっぱりこの映画自体が何がしたいのかがちょっと不明瞭な感じがするというか、過激な今まで見たことないキャットファイトをやりたい、そういうのをなんかこうなんか映画としてちょっとやったら面白いんじゃないかっていう企画なのか、そういうなんかで風刺的なことを表現したいのか、どっちかがよくわからない、
ね、うん、多分完全に風刺的な部分を取っ払ってコメディに振り切れば全然成立する話だと思うんですよ。それだけで楽しめる、
そうそうそう、
この犬猿の中の彼女たちがずっとやり合ってるっていうそこにフォーカスすれば全然気持ちよく見れる作品なのになって本当に思って、
うんうん、そうなんだよね。だからただキャットファイトするだけではあれだから、変になんかやっぱコメディとして風刺的なの入れた方がみたいなところまで考えちゃうね。
なんかその辺後付けなんじゃないかなっていう感じはする気はしますね、うんうんうん、見ててね。
でまあね、サンドラを演じる人がね、まあ、芸術をちょっとまあ否定するタイプの人なわけですよ、
うんうんうん。
で、その方がね、自分がキャットファイトした結果、昏睡状態になって2年間意識を失っていたと。で、起きた後で、いろんなことを反省するわけですよ。旦那も失い、息子も失い、それは自分の考え方のせいでもあったっていうところまでね、たどり着いているのに、全く芸術を 受け入れるっていう方向に行かないんですよ。まだ批判的なんですよ、うん、何を反省したんだこいつはっていう
ほらそういうところは冷静な時に理性的になった上で考えるけど、やっぱりそのあの雑誌、うん、はい、あっちが私がもう本当にもう全て失ってこのどん底になった、相手側は逆に成功したっていうのを改めてなんか見ちゃうと理性飛んじゃってみたいなことなのかなぐらいではあるんだけどね。とはいえ結局そういうことを繰り返すみたいな話になってるけど、そうしたら何を描きたいのかやっぱり分かんなくなる。
分かんない。だってわざわざ息子がね、芸術に目覚めて美大に受かってとかいう話まで突っ込んどいて、いやそれはじゃあ息子の否定じゃねえかっていうね、
うん、結局やっぱり実際普通の時って女の人ってこう陰で何か言ったりとかっていうのが多い中で、うん、そういう直接的な殴り合い的なものを見せたいなっていうのがあってから作ってる映画だなっていう感じはしていて、うん、その中でなんで殴り合うのかっていうところが理論づいちゃうと今度頭で考えるから口が出るなっていうのがあって、うん、理論じゃ解決しないんだみたいなところに原因を置いてるから、なんかそもそもあんまり本人同士は考えてないっていう前提で見ないと苦しいとこあるよな、うん、この映画っていうところは、ね、
そうそうそう。だからそういうのを考えさせないために普通はこれ風刺コメディにしないと思うんです、うん、だって風刺って意味を持たせることだと、うん、だから意味批評的に見ないでほしいんだったらそういった部分は省いて全部コメディに娯楽に寄った方がいいと思うんですよ、うんうんうん、
だそれこそタイトルのキャットファイトに合うはず。
そうそうそう、
キャットファイトなんてそういうレベルの喧嘩でしょっていうことではあるから、うんうん、
で仮にですねその風刺みたいのにもう間違いない一本の芯が通ってて、見せられた俺らも これは考えさせられるなというか、はいはい、考え直さなきゃなって思わせてくれるんだったらこれやる価値ありますよ、うん、どっかで言われてるようなね説教でしかないんですよ全部。でも見なくても知ってるようなことっていうか、
うん、まあでもどうしようもない喧嘩をするどうしようもない人たちっていうのを描くためのどうしようもないの説得力を持たせるためっていう、
戦争はどうしようもねえみたいな、うん
そう考えると、ポイントポイントで入るテレビのあの、その風刺ショーみたいな、はい。あれ全部抜くだけでだいぶ印象変わるね。
多分ね、それだけでも結構違うと思う。
あれが入れなきゃ本当にちょっと全然。
あのね、本当にいらない。
ね。うん。まあ、そしたらもうちょっと、なんかスルッとも見れるし、うん、まあ一応戦争のこともね、あの、言ってるとかの話もあるから、うん、見てる方も、汲み取ったり考えたり、で、あれがなんか変に押し付けになっちゃう感じがする、
ね。そうそうそうそう。
だね。
なんかあんまりこう、そんな風刺を気にしないで見てたからそこまでそのなんかこたつさんが言うような感じの、 あの違和感とかあんまり覚えずには見ていたんですけど、
それは、ね、いいことですよ、ね、その多分本来は狙いがそこですから、
うん、
きっと、
あんまでもとにかくはそこまでそういうとこ考えないで見てたんだなっていうのを今ちょっと聞いてて実感をしたんですけど、とことん因果応報な目に合ってるなっていう、自分が手出したからなってるしとか、
うんうん、僕だったらっていう話ですけど、うん、やっぱ両者が魅力的な人間に描いてどっちも応援したくなるようなコメディーにするっていうのが、うん、多分見ていてストレスなく、うん、気持ちよく喧嘩を見れる、うん、大人の喧嘩みたいなさ、
いい部分も悪い部分も含めての
チャームとして映るっていう、ね、うん、
いいやつって意味じゃないです、ね、
そうそう、いいやつって意味じゃない、
キャラクターとしての面白みとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういう部分ね、
そうそうそうそう、厚みとか、このキャラクターに好きになれる要素は一つもないんですよ、うん、サンドラ王にアンヘッシュにも、この人はやっぱり暴力や戦争に訴えないために芸術の力を借りてるっていう人が、自分のアシスタントの芸術を否定し、かつ自分も結局暴力に手を出すっていう人なんで、好きになれる要素がないんですよ。だからどうでもいいって思わせちゃうのはあんまり面白さに直結しないんじゃないかなって僕は思っちゃうんですよね。やりとりとか行く末とかに興味が持てないっていうのはどうなんですかね、
どうなんですかね、なんかどうでもいいからなんかくだらない喧嘩してんなってっていうテンションで見れていいっていうパターンとあると思うんですよ。
喧嘩するんだったらどっちにも肩入れさせてよっていう風には俺はちょっと思っちゃう。まあこれはもしかしたら個人的なね、なんか気持ちかもしれないです、ただのこだわりかもしれないですけど、うん、僕としてはまず一個楽しめなかったところであり、うん、あとはその何の風刺なんだろうっていうところ、音楽も結局意味を持ってるものなので、天国と地獄を使ってるっていうのは、うんうん、それこそ表現型ですよ、うん、意味の過剰供給ですよね、うん、もうちょっとこう気を利かせた 選曲あったんじゃないかなというふうに感じました、はい、
なんか意味がつけすぎちゃってて、その当のキャットファイト自体に集中できない感じはあるっていう感じ
ありますよね。ちょっとありますね。
だから多分これってパーツパーツでこういうこともしてるんだね、こういう表現もしてるんだねっていうあれで、総合的に見てこの映画は何を言いたいんだねじゃないんだな。
だってなんならね、三巡するとかって要は意味合いをつけるための三巡だったりするからね、
うん、昏睡状態になってるので刑事事件になってないんだなと思って、うん、あれだけ殴り合いの後が相手に誰かにやられたであろう傷を持ったまんま、まあ、昏睡状態になった原因自体は自分で倒れたり、うん、上からはもう偶然落ちてきたものなんですけど、うんうん、倒れてる人を発見してボロボロで事件として扱われ、そうだね、捜査したら DNA 残しまくりだし、うん、あの美術館では大暴れしてるのも見られてるし、
うん、でも僕そのためのニュース映像だと思うんですよね、まあ、だからつまり暴力 OK なんですよ多分この国。もう法律変わったんですもん全部。もうそんぐらいの飛びがこの2年間に含まれて、ほらいろいろ言ってるじゃないですか、徴兵制は復活しましたとか、あの寝てる間にねいろいろ16歳で兵役に就くことができますとかいう話をしてる中で、多分ねこの世界何が起きてても全然おかしくないですよ、法律的に何変わってても何にも
本当か
よ、何にもおかしくないっていう。
じゃあもうちょっと道路とかになんか北斗の拳みたいな人いてますね。
そうね、うん、ほらあんたらが政治にね目を向けない間にどんどんどんどん法律変わっちゃってってるよっていう26世紀青年みたいなことをやりたかったのかもしれないからね。
やっぱりまたこういう言い方するとあれなんですけど、コント的な作りだよねっていうことなんだよね、うん、
長尺のコントだと思います、
うん、コント仕立ての舞台とかそういうのでもやれそうな題材だなとか思って、あの一個一個のね、ちょっと意外と限定空間限定空間で見せていくからね、うんうん、うん、もうちょっとだからそういう映画とかよりも芝居とかコント的な感じだとまたね受け方とか違うかもしれないなとかちょっと思ったりとか、
うん、あそうかもしれない、
うんうん、もうちょっと抽象化されてね、
あの昏睡状態明けて起きてっていうの対応がみんなあのどっちも同じ展開になるくだりとかは結構私好きだったので、うんうんうん、なんかそういう感じの作りがもっと多くて、
そう、ね、
っていう感じだとリズムも良かったのかなって、うん、結構そのキャットファイト自体のところが女の人がこんなやってすごいわ面白っていう風になる人か、うん、それってうわーっていうんでびっくりっていう方になるかで、うん、結構この映画の捉え方って多分違うから、
うん、
それが後者になっちゃうと結構苦しい映画ではある部分はあるなっていうのが正直なところで、それがもっとマイルドにするにはテンポとかでもっとその笑いに振り切れる方向であると良かったのかなっていうのはあるのかな、
うん、そうですね、なんか殴り合い になるんじゃなくて、なんかその前にちょっとパーティー会場でワインを事故のふりしてかけちゃうとか、なんかそういうもうちょっとちっちゃいのがあったら多少は私は楽だったかなとか思っちゃいますね。
なんかいきなりじゃなくて助走があるっていう、
殴り合い以外じゃないようにちょっと戦ってほしかったな。
うん、まあまあまあまあそこが、まあ、それこそ根本的なコンセプトですよね。
そうだね、だから
女性同士を殴らせたいっていうことですね、
そういうとこからが多分始まってそうだし、うん、まあ一応売り、かっこつけて言いますけど、うん、がこの映画の売りはそこが一番強いんだろうなっていう、うん、こんなの見たことないっていうのはね、う
ん、
あるから、
なんかもう一撃とかにしてほしかった。
最後山奥であの殴り合うじゃないですか、はい、あの時に山奥だいけるなって思ったんです
。いけるない
けるな、
そういけるなとは、うん、死体なんてちょろいな
隠
せるわと思ったので、うん、だからもう本当いっそやっちゃえと思ったんですよ。だって息子さんの大事にしてた息子さんのビデオは消えたなんて、
うん、もう片目だもんね。
そうそう、うん、相手はわざとじゃないって言ってますけど、わざとの可能性もあるわけじゃないです
か。そっち、それでもなんかもうねじ曲げが始まってる気がするんですけど、印象の印象操作
がこの野郎って思ったわけで殴り合ってるわけなので、はい、もうやっちゃえばいいのにと思ったんですね、
うん、
で隠せるし、
うん、
であそこの
隠せるし
でちょっとおばさんがあそこでよ捨て人よろしく暮らしてるおばさんが木に名前をつけて、
あーつけてた、
うんうん、ちょっとこうなでなでした
り、なんかちょっと電波な感じでしたね、あのおばさん
出してたね、
してたじゃないですか。あんな感じでこうアシュリーを殺しちゃって、殺しちゃったわでも埋めとこってなって埋めて、
うん、
でその死体の上に木を植えて、
うん、お
でその木にアシュリーって名前をつけて、でエンド最後そこでまた暗転して、
うん、
で今度はあのおばさんぐらいの年になったベロニカがちょっと大きくなった木の前にいて、 大きくなったねアシュリーって言ってるみたいな
完璧ですね。
なんか面白いこれ。
いや完璧じゃないですか。
一気に最高な感じ、
うんうん、勝手に売れるんですね、うん、
そう、それぐらいやったらおなんかやるだけやったなってい
う。ああいいね。
そしたらね、その電波だと思ってたあのおばあちゃんももしかしたら、うん
う
ん
う
ん、
やばいやつかもしれない
、うん、ヒラリーとかトランプとか殺して実は実は増えてた可能性もある、
う
ん、ああ
そういうエンディング。
あ、そのエンディングいいな。
うん、そうするとこう今までの喧嘩のなんか印象もガラッと変わる。
変わるね。
そうだね。うん。最高だけどね。
まあまあまあ。
相当いいね、それね。
うん、まあ要は、やば、最高同士だったからこうなっちゃったんだ、みたいなね。
木に名前つけてたやつの伏線を、ね、回収できる感じでなんかいいですね。
あれ忘れた？
ああそうだね。
取り忘れ時間なかった？
そうだよ。だってほらやり合ってて最後決着つかないまま終わっちゃったじゃん、うん、話が。殺しはちょっとやりすぎかなーってね、腰が引けちゃったのかもしれないね。
ありますね。
なるほど。
だってターン的にはベロニカがやり返す番です。
ああそうだね。
うん、そうですね。うん、確かに。それでこうやるだけやって帰ってきたら、あ息子のビデオ残ってたみたいな。
あでそう確かにさ、だってほら、うん、そのねアシュリーのターンの時もさ、うん、アシュリーをボコボコにしてさ、ベロニカをボコボコにしたような絵を描いてるじゃないですかちゃんと。
うんうんうん、
でそれでね一番いいです、自信作ですみたいななってんだったら。うんうんうん、やっぱこれもねベロニカターンではやるべきですよね、やっぱね、
う
ん、
そう自分の作品として木を残し、うん、
あるいはあのほらやっぱね再起動して復活したじゃないですか、はい、あの息子のビデオが、はい、ほんで実はこれを見せたかったんだよなと上書きして、あのアシュリーが死んだところを撮影して
ただのヤバいやつ
結構マジ最高それね、それマジサイコパス路線、
はいはい、じゃあやっぱこう人殺しをしちゃったってことでね、こう壊れちゃうみたいな、
ね、あそうね、そういうのでも今のままだと中途半端なんだよね、
う
ん、確かに そ,、
う
ん、そこまでいったらしょうがないかってなるから、
うんうん、そうだね、
壊れちゃったわ、
うん、死んじゃった後の悲壮感みたいのね、うん、感じさせる方がもしかしたらねいいかもしれないですね、やっぱちゃんとこう決着がついて、
うんう
ん、ちゃんとした終わりがそこで見られるという、うんうん、
キャットファイトだったのにみたいなね。
そうだね。そうするとちょっとね、タイトルの付け方もね、
またちょっと変わる、
ね、また意味合いが感じ方が変わるみたいな、う
ん。あ、いいんじゃないですか。そこで天国と地獄、うん、ね、うん。殺された方は天国行っちゃって、殺した側が地獄に行く。うん、あ、いいじゃないですか。意味もついた。
いい終わりを思いついた。
うん、いいですね。うん、面白い、うん、キャットファイトいい、
あんたさんのなんで殺さないんだろうっていうのがすごい面白 い,、うん、
い
や確かに言われてみると
本当そうなんだよ、
確かにあんなことあったら、うん、そこまで言ってもおかしくないはずなのに、うん、なんかあの色が印象的だったっていう話を最初にしたんですけど、うん、アシュリーが最初にすごいいろいろ描いてるのがほとんど赤で、うん、でなんかこう結構苦しそうな絵だなみたいな、うん、確かに家に飾りたくないようなこんな絵みたいなのがすごいいっぱい並んでて、赤印象的だなって思いながら、その途中で青のラベルはすごい嫌いなんだとかなんだとかって言っていて、アシスタントの女の子が赤って不安にさせる色だよとかなんだとかって言っていて、反対に青って冷静にさせたりとかっていうのを、それを嫌ってるっていう、ずっとその常に冷静でない状況みたいな、なんか彼女の状況とかも出ていて、でその反対にその青を好んでる彼女の方は結局ずっとバカにはされてたけど2年後はこうステップアップしていけるとかっていうところの描写とかは、なんかその色がよく効いてるなっていうのをすごい感じていて、でなんかその辺は私個人的に良かったななんて思ってるんですけど、
いろんなところで赤使われてましたね、
うん、だってあのカップルの女の子の方赤い壁はもう本当にうんざりよみたいな、リュウさんとか想像しちゃうしみたいな、あ確かにそうだよなみたいなところとか結構あって、アシュリー自体がすごい赤好きって言ってるだけあって、その常にこう戦うみたいなのが本当に強いから、映画全体も結構赤い感じの印象だったなっていう、
ベロニカも赤が実は好きだったってことだよね、赤ワイン好きっていうことは、
赤ワインで赤いドレス着て、
だからまあキャラクター的に色で好戦的な二人みたいな、こいつを表してんのかみたいな感じは あるかねとかはね、やっぱ難しいよねこの辺のこととか。アシュリーは芸術家でアートの人だから、あのそういうところが創作活動の原動力になってて、うん、っていう部分があるから、あそこまで強い、ね、赤にこだわり合ってて、はい、っていうのもあるのかなと思うから、うん、あそこまで青のラベルで怒んなくてもなみたいな思ったけど
そうなのね、
ちょ
っ
と青い服
しかも青入ってますよっていうね、あの
ね、そうね、それが多分ユーモアのつもりでやってるんだ、うん、
けど、
うん、つまり赤いもので興奮してね、うん、こう怒りを誘発させられるっていう、うん、この特徴、
うん、
そしてこの映画の狙い、この映画見てるとまるで真っ赤なその絵を見ているような、
ほうほう、
ちょっとこちらも怒りを誘発させられるような、うん、まさしく怒りポルノですよね。
ほうほうほう、
怒りを誘発させられておいって怒るってことが、監督からしたらそれそれそれが狙いよっていう俺らまんまとこの怒りエクスプロイテーションに搾取されてる側なんですよ。
ほう、ほんで最後、
うん、
あの再起動しないと落ち着かないよ。
そうそう、
あのごちゃごちゃになってるから一回決めたらリミットしないとねっていうことで最後出る。
そうだよ、だから俺ら皮肉られてるんですよ、うん、ほらお前ら争ってんのなんでなんで怒ってんの、大したことないよっていうね。うん、
そう考えるとまあなんかそういうふうにも捉えるから、なるほどなって思えるね。
なるほど感ありますよね、うん、単純なねコメディとして面白い、笑えるっていう見方もできるし、
うん、
まあうるさ型みたいなねやつは怒っとけ怒っとけっていう、そうやって楽しみだよっていう皮肉、俺らへの皮肉、風刺、
風刺
すごいよくできてます。そういう風刺が巡り巡っていっぱい食わされた感じありますね、
うんうんうん、まあ面白いよねそう考えると、
うん、そうだね、なんか結局はそういうことなのかもしれないね、うん、
解釈の仕方で、
うんうんうん、ということでいろんな解釈ができるこの映画、ラジオネーム頭脳少年さん、キャットファイト、いや、ありがとうございました。大変楽しく見させていただきました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
ということで、次回、暗い描いていただきましたのがこちらでございます。ラジオネーム、キウイさんからいただきました。僕がおすすめしたいのは、デビルズメタルです。とある売れないメタルバンドが呪われた楽譜を演奏したことで悪魔を召喚してしまい、その悪魔と壮絶な戦いを繰り広げるノリノリバトルバイオレンスミュージックホラーアクションです。就職が長いですね。メタルバンドのゾクゾクするようなダサいミュージックビデオの要素満載で B 級映画節炸裂です。わかる人なら絶対の楽しめる一本。興味がなくてもジャケットだけは見てください。ということで、次回、デビルズメタルを皆さんで見ていきましょう。では、エンディングいきましょう。そろそろ別れの時間となりましたということで告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い10月のお知らせです。10月27日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。チケットまだ残っていると思いますので、ぜひ検索して申し込んでみてください。仮装して来てもらっても大歓迎ですので、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジ、ひらがなでつぶやいていただきますと皆さんの感想を拾いますので、ぜひご利用くださいませ。はい、詳しい募集要項などはまあ、Twitter もしくはブログでこちらご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、ハロウィンバージョン、ホタツと、
普通のおまけと、
普通のマリと、
普通のハタと、
普通のタンタンでした。
またねー。
またねー。
うん。